前回からの続き。こんにちは、カイさん。
こんにちは。
こんにちはですね。ちょっと今回も、前回に引き続きですね。
はい。
パーソナリティの、まあ、最近の状況だったり、
はい。
を深掘りましょうという企画でやっていきたいと思います。
はい。
前回は、私、久保健太郎のちょっと紹介をですね、させていただいたんですけど、はい、今日は、メインパーソナリティの甲斐さんの、まあ、近況を聞いていきたいんですが、
はい、
前回聞いてくださった方は、まあ、最後甲斐さんがヨーロッパに行ってきたっていう話は聞いてくださってると思うんですけれども、う
ん、はい、
去年の9月からですよね。
そうですね。でそもそも、
うんうん、
もう一個手前の話をさせていただくと、
あ、そうですよね、はい、
僕アルコロジーとかでもいつも自己紹介をするとき、
うんうん、
花坂の高場ですっていう風な話し方をしてるんですけど、
うん、はいはいはい、
花坂ってなんやねんっていう話も多分アルコロジーで知ったことがないんじゃないかなと思うんですよ。
知らなかったかもしれないですね。
ちょっと記憶にないんですけど、
うんうんうん、
そもそも今私は、
はい、
高知県の日高村というところに、
うんうんうん、
ビールを作る醸造所の立ち上げを行っていて、
はい、
醸造所自体はもう箱はあって、
うんうんうん、
物件も契約しているっていう状況で、
うんうん、
でその醸造所で作るビールのブランドを、まあ、ローマ字小文字で花坂っていう風に名付けていて、
はい、
で今僕地域おこし協力隊っていうものをしてるんですよね。
うんうんうんうん、
地域おこし協力隊っていうもの自体は聞いたことある方も多いのかなと想像するんですけど、
はい、
まあ、基本的には外の場所から地方に移住をしてきてもらって、
うんうんうん、
そこで何かお仕事を作ったり、まあ、すでにあるお仕事に従事をしてくださいと、
うんうん、
で最初の、最長3年間は税金からお金が出る、
はい、
まあ、一体公務員なわけですよね、
うんうんうん、
でその3年間のうちにお仕事作ったりして、
うん、
企業定住をしてくださいねっていう、うん、まあ、制度がありまして、
うん、
それをまあ活用して醸造所の立ち上げをしていると、
うん、
で最初の1年ちょっとは同じ高知県の中にある別の醸造所でビール作りの勉強をさせてもらって、
はいはい、
で、まあ、いわゆるクラフトビールって呼ばれて皆さんが想像するようなビールを作るつもりでいたんですけど、
うんうん、
そこからまあいろいろとビールの世界を勉強するようになって、
はい、
ワイルドエールというものに興味関心を持つようになったんですよ、う
ん、ワイルドエール、
ワイルドエールですね、うん、でこのワイルドエールが何なのかっていう話なんですけど、
うんうんうん、
野生酵母を使ったビール、
野生酵母
のことをまあ一般的にワイルドエールが一般的な言葉なのかすらもちょっと分かんないですけど、
一般的ではないかもしれないですね何を一般とするかです
そうですよねちょっとここからそのビールの話に移ると、うん、
はい、
ビールの原料って、まあ、大麦ホップ水で、うん、最後酵母なんですよね、
はい、
で酵母ってもう一体生き物なわけですよ。微生物の一種なんですよね、
うん
うん、でこの酵母が大麦に含まれる糖分を食べて、
うんうん、
アルコールと二酸化炭素を出す、まあ、これ発酵と呼びますけど、う
ん、はいはい、
そしてビールは出来上がるんですけど、
うんうん、
一般的なビール醸造ではこのビール作りに好ましい性質の酵母のみを、
うん、
まあ、人工的に培養したものを添加する、まあ、ピッチとかっていうんですけど、
は
い、添加して加えて発酵を起こすんですよ、
うんうんうんうん、
世界の 99% の醸造所はそういう形でビールを作ってるんですけども、
はい、
世界にはそうではない野生の酵母とか、
うん、
その自然界に暮らすいろんな微生物群によって発酵させる方法で醸造を行っている人たちもいるんですよね、
うんうんうんうん、
その野生酵母を使ったビールをワイルドエールっていう風に呼んで、
はい、
で僕はこっちが作りたいなっていう風になって、
うんうんうん、
で、まあ、地域おこし協力隊としても醸造の研修だけじゃなくて、
うんうん、
この日高村とか 近隣の市町村とかで、
はい、
花とか、
うん、
土とかいろんな植物樹皮とかを採集して、
うん、
そこからビール作りに使えることができる酵母を見つける研究をちょっと大学の研究室をお借りしてやってみたりとか、はい、ちょっといろんな勉強を進めていたんですけど、
うんうん、
このワイルドエールの、まあ、メッカというか、
はい、
盛んなところが、まあ、ヨーロッパなんですよね、
うんうんうん、なかなか日本だとやってるところ少ないですよね。
そうなんですよね、
うん、
日本でワイルドエールがあんまり行われていないっていう理由もいろいろあると思うんですけど、
はい、
まあ、どうなんだろう、まあ、これはもう推測の域を出ないんですけど、
うんうん、
そもそもまあクラフトビールとか地ビールとか、
はい、
大手ビールメーカーが作るラガーとかピルスナーではない、
うん、
まあ、規模も小規模から中規模で、
うん、
作るビールの種類もいろいろあるっていう、まあ、いわゆるクラフトビールって呼ばれるものが、まあ、日本でね、あの盛り上がってきたのもここ十何年とか、
はい、
まあ、地ビールとかも含めるともっと前ですけど、
はいはい、
まあ、それでもまだまだ歴史が浅かったりする中で、
うんうんうん、
ワイルドエールってね、例えばベルギーにランビックって呼ばれるビアスタイルがあって、
はい、うんうん、
でこれがまあワイルドエールの代表格みたいなものなんですけど、
うんうん、
これとかはまあ500年ぐらい前から全く変わらない作り方で、
うん、
ずっとベルギーで作られていたりするわけですよね、
はいはい、
なのでやっぱりそれだけ歴史もあったり、
うん、
その歴史と時代の移り変わりの中で新しいワイルドエールを作る作り手も出てきたりみたいな、
うん、
その歴史だったりあと最先端もヨーロッパの方にまああるんだなというのをいろいろと勉強する中で知って、
はい、
これはもう行くしかねえと、
うん、
いうふうなことになり、やっと話の入り口に入る感じがあるんですけど、
はい、
去年の9月から3ヶ月間、
うん、
ヨーロッパに行ってきたという話ですね、うん、
すごいですよね。なんか純粋にビールの修行にヨーロッパまで行ってっていうのが、
そう、
僕何人かに話したことあるんですけど、誰に話しても驚かれます、はい、まあなかなか、
うん、あんまりその感覚は僕は分かんない
まあでもそうか、甲斐さんの感覚だともうやっぱり現地で学ぶしかないからっていうところですよね。
そうですね、
うん、
あとあのそれで言うと日本にも、まあ、少ないですけど、う
ん、はい、
ワイルドエールっていう風に呼べる、
うんうんうん、はい、
あのビールを作ってらっしゃる作り手の方々もいて、うん、
はい、
まあ、本当片手で数えられるぐらいかなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
あ、ちょっと語弊があるかな、ワイルドエールのみを作ってるブランドさんですね、
はい、うんうん、
その他のピッチされたイーストでカモスビールも作ったり、
はい、
一方でちょっとワイルドエールにも挑戦したり、
うん、
正確にはミックスファーメンテーションっていうもので、
ほう、
若干ワイルドエールとも違ったりするんですけど、
はい、
まあ、ミックスファーメンテーションとかをやってるブルワリさんはちょっと増えてきたりはしてるのかなというふうに思うんですけど、
うんうんうん、
ちょっとまあ分かんないそれも、
うん、
ただまああのごめんなさい、野生酵母を使ったビールしか作ってないところ
は、
はい、まあ、すごい少ない中でいくつかのブランドさんにブルワリーお伺いさせてもらえませんかとか、
うんうん、
弟子にしてくださいみたいなことをご連絡したこともあるんですけど、
はあはあはあ、
日本のワイルドエールを作ってる作り手の方々って、
うん、
本当もう小規模も小規模と一人とか、
うんうん、
お二人とかでやってらっしゃる方々が多いので、
うんうん、
やっぱり手が回らないっていう部分もあると思うんですよ、うん、全部を自分でやってらっしゃるので、
はい、そうですね、なかなか弟子抱えるのも、
そうですね、
うん、
でそういう方々もまだビールを作った歴としては数年とかの方々が多いので、うん、
はい、
多分まだ全然あの教える側の立場ではないんですよっていう風な言われ方もやっぱされてて、まあ、それもすごいわかるなと思うんですよ、
はいはいはい、
だからやっぱその日本で勉強するのは難しいなみたいなのも、
うん、
ちょっといろいろとアクションをした上で、
はい、
その難易度の高さを感じたので、うん、もうヨーロッパに行かざるを得なかったっていうのもちょっとあるかもしれないですね。
なるほど。ヨーロッパはどちらに行かれたんでしたっけ？
ドイツとオランダとベルギーの3カ国ですね。
うん、ああ、やっぱベルギーはそのさっき出てきたランビックの国、
はい、
ランビックが盛んというか、そのワイルドエールのイメージは自分もあったんですけど、ドイツとかオランダでもワイルドエール作ってるんですよね。
そうですね、
うん、
これもなんかその今までの言い方だと、なんかすごいヨーロッパの方ではワイルドエールっていうものが民主化されていて、
はい、
なんかすごいたくさん飲まれているっていう風に、あのそういう話ではなくて、向こうでもまあすごくニッチなカルチャーではあるんですよ、うん
う
ん
はい、
ただその中でもヨーロッパ各国でワイルドエールを作る作り手っていうのは確実に出てきていて、
はい、
ドイツのケムカ・クルトゥーワっていう、うんまあ、醸造所があるんですけど、
はい、
そこで、2ヶ月、
うん、
インターンをさせてもらって、
うん、
で残りの1ヶ月は、オランダとベルギーですね、
はい、
でいろんな醸造所を訪問させてもらって、うん1週間単位で研修をさせてもらったりとか、
うん、
もう1日2日その仕込みを見学させてもらうみたいなところもあれば、
はい、
そうですね、多分20箇所とかもっとかな、うん、いろいろいった感じですね、
うん、ケムカーでは実際醸造研修2ヶ月間くらいされたってことなんですけど、
うんうん、
どんなことをされてたんですか？
半分悲しくって半分 笑えはしないな。
はい、
まあ結果良かったかなっていう誤算で言うと、
うんうんうん、
ビールよりもシードルの方が作ったんですよ、
はい、そっか、シードルもやってるんですね。
そうですね、
うんうん、
シードル一応お伝えしておくと、はい、リンゴを使った醸造酒ですね、うんうんまあ、シードルとかサイダーっていう風な言い方もまあしますけど、
はい、
ちょうど僕が行っていた9月10月っていうのが、
うん
リンゴの収穫時期と被ってるんですよ。
うんうんうん、
だからもともとリンゴを収穫して、
はい、
そのままシードルの仕込みをするっていう作業がたくさんあるよっていうのは聞いてたんですけど、
うんうん、
予想以上にシードルの割合が大きかったっていうのは
なるほど。
ただその、
はい、
ケムカって、まあ、シードルも作れば、
うん、
例えば、はい、果物の皮ですね、
うん、
を発酵途中のビールに漬け込んで再発酵させたりとか、
うん、
これマセレーションとかっていう風に、はい、ワイン業界とかでは言ったりしますけど、
ほうほうほうほう、
そういうなんかいろんなワインフルーツワインっぽいものもあればシードルっぽいものもあればビール、うん、ビールもあれば、
うんうん、
でその境界線を行くような何と言えばいいのか分かんないようなビールもあったり、
うんうんうん、
そういうビールだけではない面白いお酒液体の可能性を探求している場所に行けたっていうのはすごい良かったなと思いますね。
それがシードルとかの作り方が結構ワイルドエールの作り方にもちょっとヒントになったりとか関わってきたりするんですか？
そうですね、ま、仕込み作業で言うと、
はい、
結構違うんですけど、
うんうんうんうん、
ま全く違うと言っても過言ではないんですけど、やっぱり野生酵母を使ったビールとか、あとはまあシードルもそうなんですけど、うん
はい、
木製の樽で長期間熟成をするっていう作業があって、う
んはいはいはい、
一般的なビール作りって、
うん、
ステンレスのタンクに入れて発酵熟成をすることがまあほとんどなんですよね、
う
ん、
はい、そうですね。ビール工場とか見学行ってもステンレスしか目に映らないですね。
そうですよね、
うん、
で一方このワイルドエールってもちろんステンレスのタンクを使って作ることもあるんですけど、
うん、
木製の樽に入れて熟成をするっていうこともすごくあって、
はい、
さらに複数の樽に入っているシードルとか、
はい、
ビールを、
うん、
混ぜ合わせて、
うん、
そこで初めて自分たちの理想とする味わいにするっていう、まあ、ブレンディングって言われる作業があったりしてて、
は
い、でそれに関してはシードルもビールも共通することだったりするので、
うん、
そのブレンディングの作業はシードルビール関係なくどっちも経験をさせてもらえたのは楽しかったというか、すごい勉強になったなっていうのはありますね。
なんかあれですね、話聞いてるとウイスキーみたいですね。
あ、そうなんですよ、
うん、
あのそれはすごくそうですね。熟成期間でいうとやっぱウイスキーの方が全然長いんですけど、
はいはい、
まあ、それでも半年とか、うん、まあ、1年2年3年、まあ、長かったら4年とか5年とかやってるところもありますけど、
はい、
それぐらい熟成させるっていうのはやっぱあったりしますね、
うんうんうん、もう一つケムカーと行ったのがオランダとベルギーのブルワリーだった。
そうですね、
はい、
1週間行ったのが、オランダのネイベルっていう、
うんうん
う
ん、
NEVEL と書いて、
は
い、ネイベルなんですけど、ネイベルは、創業者で今、うんうん、醸造ブレンディングを担当してる、はい、マティアスっていう人がいるんですけど、
うんうん、
マティアスのお家に1週間、
うんうんうんうん、
住ましてもらって、
はい、
ケムカの時はね宿に泊まってたんですけど、
はい、
1週間24時間マティアスと共にして、
うんうんうん、
それもそれですごい楽しかったですし、
うんうん、
ネーベルでの経験が、
うんうん、
日本で濃いビール作りたいなっていうふうにおぼろげに考えていたものが、
うん、
よりはっきりするような体験になったなっていうふうに思っていて、これもネーベルで出会った言葉なんですけど、
はい、
これもっていう言い方おかしいな、
うん、
まあいいやあの英語言うんですよ今から。
はい、
綴りで言うと FORAGE かな、
うんうん、
カタカナ英語で言うと、
はい、
フォレッジ、
フォレッジ、うん、
フォレッジ、
はい、
でこれに E をつけて、あの括弁式にして、うん、フォレッジとビールっていう言葉が、まあ、どうやら英語圏にはあったみたいで、
うーん、初めて聞きましたね。
でフォレッジって採集するっていう意味があったりするんですよ。
はいはいはい、
直訳すると採集されたビール、
採集されたビール、うんうんうん、
これが何を意味するのかっていうと、
はい、
このフォレッジとビールに使われてるビールの副原料とか
って
、人が商業的に栽培したハーブとか果物とか野菜とかじゃなくて、その醸造所がある土地に自生してたりとか在来種として存在しているものをビールの原料に使うっていう風なのをフォレッジとビールっていう風に言ったりするんですね。
ほうほうほうほ
う。この言葉もあの多分英語圏のクラフトビール業界でもそこまで民主化されてないというか、それぐらいすごいニッチなカテゴリーではあるんですけど、
はいはい、
この在来のもの、
はい、
もともと自然界に存在しているものっていうのを、うん、ネーベルとかは積極的に採集してビールに使ってたりするんですよ。
それって果物っていうよりもなんか木の実とか草？
そうですね、ハーブとかスパイスとか、
はいはい、
木の実とかですね、
うんうんうん、
でもちろんその地元で小規模だけどサステナブルな栽培方法を取ってらっしゃる果物とかを使うってことも全然あるんですけど、うんうん、
はいはい、
それとは別でそういうフォレッジビールとかに、うん、あの力を入れてたりするっていうのを、はい、ネイビルで知って、
はい、
そもそもそういうカテゴリーがあって、
うん、
そういった挑戦とか実践をやってるブランドが世界にはいくつかあるんだなっていうことを知って、
はい、
もともとヨーロッパに行く前から、
うん、
地域に自生している植物とか、
はい、
在来種の植物を使って、
はい、
ビール作りをしたいっていう構想はあったんですよ、
うんうんうんうん、
だからその高知県の在来のお茶、
うん、
のその収穫とかをお手伝いさせてもらって生産者の方とまあつながりを作ったりとか、
はい、
あとは高知県の在来の植物をまとめた本とかもあったりするので、
うーん、
それを買って、まあ、勉強してたりっていうのはあったんですけど、
はい、うんうん、
先輩がいるということは、
はい、
できるっていうことじゃないですか。
うん、そうですね。お
ー、だからこれはちょっと自分の進む方向として、
うんうん、
まあ、ぴったりなんだろうなっていうふうなことを思ったんですよ。
はいはい、
で、まあ、その後いくつかフォレストビールとかの英語で書かれた記事とかも調べたりしたら、
はい、
フォレストビアがクラフトブリューイングを大地へ連れ戻すっていうタイトルの記事とかがあって、
ほうほうほう、
その地元の野生食材を調達することでそこで作られたビールっていうのと、
うんうん、
そのビールを生産した土地っていうのを、
うんうん、
まあ、再び結びつけるっていうのがこのフォレストビールっていうもののムーブメントなんだっていうふうに表現されてる記事とかもあって、うん
はいはい、
なんというかクラフトビールとかでも、
うんうん、
地元の食材を使って栽培されたローカルの果物とかハーブスパイスをビール作りに用いることって、まあ、全然たくさんやられてると思うんですけど、
はいはいはい、
そこにプラスアルファでその野生のとか自生している在来の食材を使うっていう、
うん
うん、そのエッセンスが加わることで、
うん、
フォレストビールっていうものがその土地の植生を、植生ってあの植物に生きるで植生です、はい、植生を表現するビールっていう風にも言えるんだろうなっていう風に思って、
うん、
それってすごい美しいビール作りなんじゃないだろうかみたいなこともちょっと思ったり、はいはい、
うん、
あとはいろいろ調べてフォレストビールをやっているブルワリーとして紹介されているブランドのページとかを見ていくと、
うん、はい、
どこもやっぱ野生酵母を使ってるんですよ。
うん、
だからそこのなんか、まあ、必然のような気がするというか、
はい、
そうだよなっていう風にも思ったり、
うん、
すごい納得感の高いものだったりもして、はい、だからネーベルでの1週間は、まあ、すごいあの短い時間でしたけど、
はい、
なんかそういう自分が作ってみたいなって思うビールの青写真がより鮮明になった感じはあのしましたね。
お、なんか話聞いてるとその野生酵母使ったワイルドエールとか、
うんうん、
その今出てきた最終 の, そのフォレッジドフォレッジドビール、
はい、
でなんか単純な作り方レシピ的な作り方のだけの話にとどまらなくて、
うん、
なんかちょっと哲学チックじゃないですけど、
うん、
面白いですね。
そうっすね、めっちゃ面白いじゃないですか。
うんうんうん、
でなんかもう一個ちょっとめっちゃ面白いなって思える言葉を引用したいと思うんですけど、
はいはい、
このフォレストビールっていうムーブメントを、
うん、
あの牽引してきた人物として、まあ、いくつかの、はい、記事で紹介されてた、
うんうん、
あのエリック・スティーンさんっていうことがいるんですよ、
はい、
でこの人が Each beer is a portrait of the landscape っていう Each beer is a portrait of the landscape、
うん、
それぞれのビールは、
はい、
景観の商標であるっていう風にフォレストビールを形容していて、
はい、
その土地の景観とかを、
うんうんうん、
景観とか植生とかをビールで表現できたら、
はい、
それってその他の誰かが再現しようがないビールになるというか、
うんうんうん、
だってその土地の植生とかって、
はい、
その土地のありとあらゆる環境がすっごい長い年月とか、
うんうんうん、
いろんな生物プラス人間の経済活動とか、
うんはい、
いろんなものも含めて、
うんうん、
出来上がったものじゃないですか、
うんうんうん、
でなんかそれをねビールとかで表現できるとするんであれば、
うんうんうん、
めっちゃおもろそうってなって、
うんうんうん、
るっていう話ですね、
うんうん、なんかそれが何ですかね、日本でもそうか、花坂としてやるのはもしかしたらその高知の植生かもしれないですけど、
うん、
なんかそれきっかけになんか日本国内でもまあ、ムーブメントって言い方はあれですけど、
うん、
その動きができてくると素敵ですね。本当に
そうですよね、
うん、
そうなんですよね。あのもともと僕がすごい好きなブランドさんを一つ紹介したいなと思ってて、
はい、
あのこの今の話の文脈にすごく通ずるブランドさんなんですけど、
はい、
日本草木研究所っていう、
あ、はいはいはい、
久保さんもご存知かと思うんですけど、
はい、
こことかも日本の里山に眠るというか、
うんうん、
それこそ在来の可食植物っていうんですかね、食べることができる植物をいろいろ研究して、
うんうん、はい、
それを 蒸留酒にしたりとか、
うんうんうん、
ジャムにしたりとか、なんかそういう活動をしていらっしゃるブランドで、うん
はい、
これを見た時にむちゃくちゃおもろそうってなって、
うんうんうん、
そっからその在来のものを使ってビール作りたいなみたいなことを思い出したっていう感じですね、
うんうんはいうん、本当にその土地唯一無二のものになりますもんね。
うん、
なんか一回鳥取県の大山 G ビールの醸造長ヒデさんっていう方だったと思うんですけど、
はい、
から一回聞いたことあるのは、大山 G ビールのビールは本当にあの土地じゃないと作れない、
うん、
その鳥取のその大山ってあの山なんですけど、
うん、
そこの土地じゃないと作れないっていうのをおっしゃってて、うん、それは麦芽とか、まあ、ホップとかは、まあ、基本的にはあの、うん、海外から輸入したものを使ってると思うんですけど、やっぱり水、
うん、
水に関してはやっぱりなんか唯一他と違うところというか、その他のブルワリーとやっぱり大山の水を使ってるっていうのはやっぱり特徴が出ていて、それがもっとより酵母とか、
うんうん、
他の副原料とかにもなってくると本当にそこの土地でしか作れないビールになってくる
んじゃないかな。そうなんですよね、
うん、
だからそれに関してはもうやります私は。
うん、やってください
で、ただなんですよ、
うん、はい
3ヶ月行ってみて、
も
っと向こうでビールの経験積みたくなったんですよ。
はい、そうなっちゃいますよね。3ヶ月じゃやっぱり足りなかったっていうことですかね。
そうですね、
うん、
なんとなく行く前から気づいてました。
いや僕もなんとなく思ってはいました。
そうですよね。
うん、
またこいつどうせ行くんやろうなみたいな感じで。やっぱりあの今回なんで3ヶ月だったのかっていうと、
はいはいはい、そっか。
その日本人がヨーロッパ、うん、まあ、厳密に言うと EU 圏内ですね。
はい。
EU 加盟国に。
うん。
ビザなしで滞在することができるマックスが3ヶ月だったんで、
はいはい、そっかそっか、
その3ヶ月ほぼフルで行ってきたんですけど、
うんうんうん、
で3ヶ月本当いろんなことを勉強してきたとはいえ、
うん、
ビール作りワイルドエール作りってね、あの、
はい、
当然ですけど一朝一夕で美味しいビールを作れるようなものではないんで、うん、
はい、
あとは特にそのブレンディングっていう作業、
うんうん、はい、
仕事に関しては、
うん、
まあ、そういうことをやっているっていうこと自体は知ってはいたものの、
うんうん、
やっぱ実際やってみるとちょっともっと勉強しなければ、
うんうん、
あのダメなんだろうなっていうこともここで実感して、
はい、うんうん、
だからまあ分かんないです、もう1年なのか2年なのか、
うんうんうん、
日本でやるっていう気持ちは、
はい、
多分100億パーセント変わらないと思うんですけど、
ああ、その将来的にビール作りを会社がどこでやるか、
そうですね、はい、で、できれば高知の日高村でやりたいっていう気持ちは持ってるんですけど、
うんうん、
ちょっとねもう少しだけ行こうとしてますっていうのが、
うんうん、
最近の緊急報告ですね。
そうですね、
はい、
だいぶ半年間いろいろありましたね。
そうなんですよね、いろいろありました。いやね、あの久保さんには前にも話したんですけど、
はい、
やっぱね、あの円安がちょっとひどいことになってるんですよ。
うーん、
ちょっと今はもうユーロをほぼ持ってないので、
あ
まりチェックしてないですけど、
はい、
当時僕が行ってる時、
はい、
1ユーロで165円とかかな、
うん、
すごくたくさんお金を使わなければいけない暮らしでして。
はい、
で、あの、ビールとか、
うんうんうん、
その他お酒、
はい、
あとは、いいレストランに行く、
うんうんうん、
いいサービスを受けるっていうことに関しては、
はい、
もうケチ しちゃダメだっていうのは決めてたんで、それなりに高いビールとかワインとかシードルとかも、うん、ほんとたくさん飲んだんですけど、
うんうんうん、
で、まあ、ベルリンとか、
はい、
アムステルダムとか、そういう、
うんうん、
各国の都市でも、
うん、
すごくオルタナティブで面白い料理を作ってるレストランとかにも行ったりして、
はい、
そこは良かったんですけど、やっぱ、うん、ずっとそういう生活を できるわけなく、はい、他で切り詰めなきゃいけないところが出てきたんですね。だからその普段の食事っていうものをものすごく簡素にして、
良くないですね、
栄養バランスがあまりよろしくないくらいの食生活をしてたりもしたので、日本帰って速攻めっちゃ体調崩すみたいな
そうでしたね
もうあったりしたので、その辺はねちょっと今年の一つのテーマ、健やかに生きるっていうのがあるので
大事です。
ヨーロッパで生きるのそれなりに大変なんだろうなとも思いつつ、現在向こうでの職を探している真っ最中でございます。
まあ、向こうででも働きながらであればある程度、
そうですね、
今回のだって3ヶ月間はもう向こうで別に仕事としては行ってないですもんね。向こうで仕事はしてないですよね。
そうですね、やっちゃダメな、あの滞在だったので、
はい、そうですよね。また今年中にどこかのタイミングでまたドイツに行くんでしたっけ、オランダ、ベルギー、
オランダですね、
そうね、ベルのあったオランダのですよね。
そうですね、
うん、
あとまあオランダって、
うん、
サステナビリティとかの領域でも、
ま
あ、すごく進んでたりしてて、
はい、
まあ、ヨーロッパ全体的に日本と比べると進んでますけど、特にオランダは進んでたりしてて、実際に向こうで滞在中にいろんな人と飲んだりした中でも、そういう消費者の人の感覚みたいなのもやっぱり日本と違うなみたいなことは思ったりしたので、なんかそういった暮らしにどっぷり使ってみたいなっていうのも一個オランダを選ぶ理由でもあったり、あとは現実的なところを言うと、ヨーロッパの国の中で日本人がすごくビザを取りやすいっていうのもあるんですよ、労働ビザを。
ああ、そうなんですね。
厳密には労働ビザじゃなくて、あの企業ビザっていうものになるんですけど、
はい、
向こうで、ま、仕事をするビザとしてすごく取りやすいっていうふうに言われていて、ま、実際調べてみた感じ多分取れるだろうなっていうのはあるので、そこは一個選んだ理由ではありますね。あとは、まあ、あのネーベルの近くで仕事をしたい、ネーベルで働きたいっていうのもあります。
あ、やっぱり相当ネーベルに惹かれてますね。
そうですね、
今日出てきたケムカとかネーベルも日本でもいくつか飲めるところあるんですよね。
そうですね、輸入自体はディグザラインっていうインポーターさんがやっていて、でそのディグザラインも、京都と、あとは東京の原宿に直営店があって、
はい、
ボトルショップとしての機能もあって小売りとしても買えますし、
はい、
あとはタップもいくつかつながったりするので、まあ、食事しながら、
はい、
お酒飲めるみたいな感じもあるので、
うん、
もしね、あのワイルドエールっていうものをあんまり聞いたことなかったなっていう方も、
はい、
ぜひちょっと調べて飲んでみていただけると、
うん、
新しい飲酒体験になるのかなと。
いやー、そうですよね、自分もやっぱり甲斐さんがドイツオランダに行ったのきっかけに、あのさっき出てきた原宿のディグザラインさんの、お店に行ってみて、で、まあ、樽でもつながってましたけど、ボトルもすごいいろいろ置いてあって、もう早速ケムカはもう2回くらいビールの持ち寄りボトルシェア会みたいなのに持ってきましたよ。
マジっすか。
できました。ちょっとあの予算度外視でしたけど
そうですね、やっぱ
なかなかちょっと
それなりにいい値段するんです
よ。それなりに、まあ、自分のいい飲酒体験としてそこのお金は自分も惜しまないようにしていきたいなと思って。
そうですね、はい、いや、そうなんですよね、めっちゃ美味しいと思うんですよね。
なんか
こんなこと
すごい広がりましたね。それ、まあ、今までランビックは飲んだことありましたけど、まあ、ちょっと若干僕苦手意識があったりしたところもあったんですが、なんか癖もありつつ、なんか液体としてすっきりしている感じが、飲みながらなんか
そうですね、
体に伝わってくるような感じがしましたね。
なんかあの例えばカンティオンとか、
はい、
ランビックといえばで、
うんうん、
あの、まあ、先に想起されるブランドで、
うんうん、
ブリュッセルっていうねベルギーの首都にあるすごい歴史の長い醸造所があって、
はい、
ランビックの代表格みたいなとこですけど、
うん、
カンティオンとかって結構酸味がすごく強かったり
してて、はいはい
はいはい、で、まあ、その酸自体が僕は個人的にすごい好きだったりするんですけど、
うん、
やっぱそのワイルドエールとかを飲み慣れてない方からすると、
はい、
最初びっくりするぐらい酸っぱかったりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
であとは食べ物と合わせて楽しむとか、
はい、
あと、まあ、たくさん飲むっていう表現が合ってるか分かんないですけど、
うん、
長い時間をずっと楽しむみたいな点で言うと、
はい、
酸が強すぎてちょっと疲れちゃったりするんですよ、飲み疲れをするというか、
うんうんうんうん、
で一方でその最近の比較的歴史が浅いワイルドエールとかランビックの作り手さんとかだと、
はいはい、
なんかその辺のバランスがちょっと違う、
うんうん、
酸が抑えめだったりだとか、
はい、
まあ、それこそケムカーとかみたいに、
うん、
その他のお酒との淡いをいくようなビールを作っていたりとか、
はい、
食事にもすごい合わせやすかったりとか、
うんうん、
ランビックを飲んでみてびっくりしてわってなった方でも、
うん、
面白い美味しいっていう風に思ってもらえるワイルドエールは多分探すといっぱいあると思うので、
そうですね、
ぜひ一回飲んでみてほしいですね、
うん、飲んでみてほしいです
ね。すごいプライベートな話をすると、
はい、
来週今あの収録日が2月の12日の月曜日なんですけど、
はいはい、
来週の24日の土曜日に、
うんうんうん、
あの僕がヨーロッパから持ち帰ってきた大量のワイルドエールのシェア会を東京のお友達でするんですけど、まあ、それそこにはもちろん久保さんもいて、
あ、そうなんです、はい、ありがとうございます
えっていう方で来ようとしました今
え、そうなんですかって言おうとしたんですけどはい、もともとお呼ばれしていただいてるのでめちゃくちゃ楽しみにして
ます。そうなんですよね、むちゃくちゃ持って帰ったんですよね。あの、
あ、その話もします、
ね。むちゃくちゃっていうあれですけど、最初オランダから2ケース分ぐらい、
うんうん、
全部瓶なんですけど、
はいはい、
2ケース分ぐらい送ったら、
うんうん、
送料だけで5万とか6万ぐらいしたんですよ。
いやーなかなかですよね。
で、そのオランダの次にもう一回ベルギーに行こうとしてて、ベルギーでも同じぐらいの量の、
はい、うん、
ビールを送るつもりだったんですけど、
うんうんうん、
ビールよりも高いんですよ、送料の方が。
あ
で、これはちょっとどうしたもんかと思って、
うんうん、
で僕でっかいバックパックで旅をしてたんですけど、
はい、
持って行っていた服のほとんどを向こうの古着屋さんで売って、
はい、
詰めるだけビールを詰めて、
うんうんうん、
40キロ弱のバックパックを担いで日本に帰ってくるっていうのをしましたね。
まあ苦労して持って帰ってきていただいた、
味わって飲んでくださいよ
味わっていただきます
いやマジであのちゃんと腰はしましたもん。
そうっすよ、40キロはなかなかですよね。
成田着いて、まあ、成田から高知に帰ってくるまでの、
はい、
1階の実家の岡山とかも経由したりするんですけど、
はいはいはい、
その間担いで帰ってくるっていうのをして、うん、あのちゃんと腰を壊しましたね。
いや
まあでも楽しみですね。
楽しみですね。ちょっと体調だけ崩さないように気をつけて1週間過ごします、はい、そう
ですね。いやそうですね、またその話もね、
そうですね、
ちょろっと、
うん、
アルコロジーのね次回以降の収録で、
はい、
できたらなとも思ったりしますね。
はい、やりましょう。
はい、そんな感じですかね。
はい、
すごい長いこと話してしまいました。
いい
ということで、
はい、
まあ、2回に分けてパーソナリティである私たちの改めての自己紹介とか、
うんうんうん、
最近の近況みたいな話をさせていただきました。あ、こういう2人がねお酒のことを勉強して喋ってんだなっていう風に思ってもらえればな、思ってもらえればなっていうのもおかしいない
いんじゃないですか
そうですね、まあ、そういった人となりも 知っていただきながらね、これからまた再スタートしていければなと思っています。
はい、
で次回は新しいシリーズ突入します。
はい、
ドーパミンがテーマです。
ドーパミン、お酒とどう絡んでくるのか
勉強してみて、
はい、
すっげー面白かったし、
うん、
お酒好きの方にももちろん興味持ってもらえる内容ですし、なんなら、
うん、
お酒を飲んでない方にもめちゃくちゃ関係あるというか、全人類が興味を持ってもらえるぐらいの、すごくスケールがでかいというか、なんというか、それだけ人類に多大な影響を及ぼしている化学物質でもあったりするので、そこをね、深掘っておしゃべりしていきたいなと思っております。
はい、僕も楽しみにしています。
はい、そういうことで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
また次回もね、ぜひ聞いてください。ということで本日はありがとうございました。さようなら。
さようなら。